約聖書の350ページをお開きください。2版の聖書をお持ちの方は319ページをお開きください。それではお願いいたします。
おはようございます。聖書を朗読いたします。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観覧は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
本庁は、視点を変えると題しまして、中西牧師よりメッセージを取り次いでいただきます。
おはようございます。先ほどの朗読も大変心に染みまして、新たな、平和、あるいはまた平和の福音の宣教ということを改めて思わされました。私は、先週も、鳥なしの祈りの中に加えていただきましたけれども、先ほど三宅兄弟が70年前と言われましたが、ちょうどこの年に私は70歳になります。1945年の8月の15日生まれでありますので、母親はいわゆる天皇の玉音放送を聞いたあと夕方に私が生まれたということを聞いております。いわゆる疎開先で生まれましたので、ほとんど山口県の柳井というところで生まれたんですけれども、全然故郷を知らなかったんですね。で、教会に時々山口出身の方も来られることもありまして、先生は山口出身ですか、懐かしいですよ、嬉しいですって言われても、はあはあはあとどこか他人事のように聞いていたわけです。でも今からそうですね、二十数年前に生まれて初めて私は自分が生まれた病院のところに行ったんですね。小高い丘にありまして、山口病院というようにありました。もう石碑が立っているということで病院はなかったんですね。で、この先に病院があって、そこで私は生まれたのかと思うとジーンと来たんですね。で、石碑というかその山口病院跡というところに手を置いたときに、瀬戸内海を見ましたときに涙が出てきてしょうがなかったんですね。私はこのところで命を与えられた。じゃがいもと交換で生まれたんですけれども、それだけにじゃがいもはいつもありがとうございますみたいな気持ちになるんですけれども、その後18年経って第二の命を与えられたんですね。それはイエス・キリストを通して救いに預かるという霊的な命です。で、私はこの生を与えられて、まあ言えば母親も産み出すことはできなかったかもわからない、そういう命をお医者さんの行為もあって生まれることができた。そして18年後高校3年生の時に尊い救いに預かった。これからは残る生涯何年生きるか分かりませんが、まあ福音の宣教のために全力を挙げていきたいとこういうふうに思っています。とは言いつつも、私も今月で70歳になりますので、そうなると今日の新聞に、年老いた方は、自分の健康を過信するなと書いてあったりだったので、ちょっと熱中症に気をつけながらと思っております。まあ許されれば今のところ元気で働きを全うさせていただいておりますけれども、皆さんの祈り支えられつつ、これからの生涯も御言葉を述べ伝えて、福音を伝えていきたいとこういうふうに思っています。さて、礼拝においてはパウロの生涯からメッセージをしておりますが、先週からはパウロを通して語られた大変有名な御言葉から語っております。今日はその第2回目にあたります。視点を変えるという題でメッセージをしたいと思います。一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名を賛美いたします。愛する方々と熱い日々の中ではありますけれども、第一礼拝に導かれて今御言葉を聞こうとしています。お一人お一人の人生においてあなたの御言葉を通して 思いが変えられ、あるいは心が変えられ、人生が変えられていく、そのようなことになればどんなに幸いでありましょう。どうぞせっかく一生一回の人生を与えられたのでありますから、命の創造者であるあなたをお知りになって、また豊かな人生を歩むことができますように。今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、この前ある本を読みまして、それは石を扱う匠というか石膏の話なんですね。3人の石膏が石を運んでおります。石膏 A はこうつぶやいたんですね。いやー、毎日毎日石運び、いつ終わるのかとため息まじにつぶやいた。石膏 B はこう言ったんですね。帰ったら家族がいる、家族を養わないといけない、そう思えばなんとか頑張らないと、ご苦労な話だと石膏 B はつぶやいた。石膏 C がおりまして、石膏 C はひときわ顔を輝かせていったというんですね。我々は今大聖堂を作っている、完成の日を夢見ているって言ったんですね。同じ3人の石膏、労働量は変わらないはずですね。重たい石運びをしながら毎日毎日生きている、その仕事量は変わらないけれども、見るべきものが変わっているわけですね。石膏 A は重たい石ばかりを見ています。石膏 B はこの石運びのゆえに家庭を待っている家族を見ています。石膏 C はこれが完成した時の暁、大聖堂の完成を夢見ているわけですね。こういう具合に視点が変わりますと、同じ労働をしていましても活力も希望も違うわけですよ。人生もそうだと言えるんですね。あなたも仕事が楽だというような仕事はまずないだろうと思います。辛い、重たい、しんどい、そういうことが、まあ、家事であれ何であれあると思います。しかしその視点がどこに向いているかということによって活力もあるし希望も出てくる。そういう意味で今日はパウロを通して視点が変えられていくことの3つのポイント、そのことについてパウロが語っておりますので、それをお伝えしたいと思うわけです。第一は自分自身に対する視点です。16節をご覧いただけますか。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。外なる人というのは体とか身につけている後天的な地位だとか富だとか名誉だとか、そういう外面的な、いわば箔のようなもの、これが外なる人に表されています。内なる人というのは神ご自身を通して与えられたところの新しい発見された自分ですね。で、聖書は外なる人ではなくて内なる人に目を留める、そうありなさいとパウロはそう進めているわけです。まあ、我々は人生ゼロからスタートいたしまして、生まれてからさまざまなものを身につけていくわけですね。外なる人を磨いていくわけですね。健康にも気を使います。あるいは資格を得よう。